はようございます。この朝もご一緒に礼拝を捧げ、また御言葉に聞くことができることを心から感謝をします。一言お祈りをしてメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美いたします。この朝、私たちをこのところに集めてくださって、共に心を合わせて礼拝を捧げすることをお許しくださりありがとうございます。神様、また今私たちに御言葉をお与えくださりありがとうございます。どうぞこの短い時、あなたが豊かに祝福してくださって、どうぞ私たちに語ってくださいますように、あなたの御心を教えてくださいますように、主よ、そして私たちが聞いたならば、あなたの御心に従っていくものとなることができますように、どうぞこの時をあなたが覚えてくださって、豊かな祝福をお与えください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の箇所はイエス様が許しについて私たちに教えてくださった箇所です。このように始まります。21節、その時ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか？7回までですか？イエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか7の70倍まで許しなさい。7の70倍まで許すとは、490回まで許せばよいということではありません。7は完全を表す数字。イエス様はここで何回でも何度でも完全に許す、そのような心を持ちなさいと教えてくださったのです。しかしこの許すということほど私たちにとって難しいことはないでしょう。皆さんには許せない、この人だけは許せないという人がいるでしょうか。私も考えてみますと、そのように言われて思い浮かぶ顔があるかなと思います。時に人は言います。時間が解決してくれると。決して間違った言葉ではないでしょう。しかし幼い頃に受けた傷がいつまで経っても癒えないということがあります。自分を深く傷つけた人に何年ぶり、いや何十年ぶりに会っても、その傷が思い出されて顔がこわばるということがあります。またある人は言います。その人と距離を置いてみなさいと。それも決して間違ったアドバイスではないでしょう。ずっと一緒にいるところを少し距離を置いてみることが、自分の感情を整理する助けになることが確かにあるでしょう。しかし距離を置いたとしても、距離を置いたその先でなおその人のことが思い出されて怒りが湧いてくるということがあります。忘れようとしても、ふとした瞬間にそれを思い出し、私たちを苦しめるということがあります。時間や距離は怒りを解決する根本的な解決にはならないのです。そもそも許す必要などないのではないか、悪いのは相手なのになぜ私が許さなければならないのか、私たちは時にそのようにも思います。しかし許せない思い、それは私たちの心を蝕んでいくものです。私たちは他の人のしたことで怒ります。でもその怒りの感情は私たちの中で大きくなり、私たちの怒りの対象よりもむしろ私たち自身を苦しめていくことになるのです。私たちはそこからどうしたら逃れることができるでしょうか。どうしたらその許せない思いから解放されることができるでしょうか。聖書はその解決は神の許しを覚えることにあると言います。23節から27節をお読みします。そこで天の国は ある王が家来たちと清算をしようとしたのに似ている。清算が始まると、1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますからと懇願した。家来の主君は哀れに思って彼を許し、借金を帳消しにしてやった。ここでこの王というのは神様のこと、そして家来というのは私たちのことを表しています。1タラントンは6000デラリオンです。つまり6000日分の賃金、すなわち16年間の賃金にあたる、そのような金額です。つまり1万タラントンですから、その1万倍、なんと16万年分の賃金にあたる金額です。単純に今のお金と比べることはできませんけれども、ものすごい量のお金、一生かかっても払い切ることのできないお金であることがわかるでしょう。家来がそれだけの借金をしていたにもかかわらず、王はその家来の借金を帳消しにしました。それは27節にあるように、この王が家来を哀れに思ったからでした。つまりここで神様は私たちに言っておられるのはこういうことです。私の憐れみの大きさを覚えなさい。私の許しの大きさを覚えなさい。私の愛の大きさを覚えなさい。人は愛されて初めて他の人を愛することができます。恨むことができます。許されて初めて他の人を許すことができるのです。私たちが人をどうしても許せないと思うその背景には、自分を許せない思いがそこに隠れているということがあるのではないでしょうか。自分が自分を見て、これは許せない、これは恥ずかしいことだ、この弱さはできれば隠しておきたい、そのように思う部分を、私たちが他の人のうちに見出したときに、私たちはその人のことが許せなくなります。勇敢でありたいけれど臆病な自分がいる。きちっとしていたいけれどだらしない自分がいる。謙遜でありたいけれどどこか威張ってしまう自分がいる。罪を犯したくないけれど罪を犯したくないけれど隠れて犯してしまう罪がある。自分のできれば見せたくない隠している部分、他の人に触れられたくない部分を、私たちが他の人のうちに見るとき、私たちはその人を裁き、その人が許せないと思ってしまうということがあります。私たちは心の奥で叫んでいます、許されたいと。誰かに許しているよと、大丈夫だよと言ってほしいと。しかし私たちを本当の意味で許してくれる人、そして完全に許してくれる人はこの世の中にはいません。人間の許しには限界があるからです。誰かが許すよと言ったとしても、実はそれは建前に過ぎなくて、その心の中にはまだ怒りが隠れているということがあります。私たちを許してくれる存在はこの世にはいないのです。しかし私たちには、私たちをこの上なく愛し、私たちを憐れみ、私たちを許してくださる方がおられます。それが神様です。神様は私たちを愛するゆえに、一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださり、その命を与えてくださいました。イエス様が命を捨てて私たちを許してくださったのです。16万年かけても払い尽くすことのできない 私たちの罪の代価をイエス様は払ってくださり、私たちの負い目を許してくださいました。自分自身でも自分を許すことのできないそのような自分に、私はあなたを罪に定めないと、あなたの罪は許されたと、そのように宣言してくださったのです。そのイエス様の大きな愛の眼差し、許しの眼差しに照らされて、私たちが自分自身を、また周りを見始めるなら、私たちは変わっていきます。自分自身を足りない、弱い自分自身をそのままで愛し、受け入れることができるようになっていきます。自分を心から許すことができるようになります。そしてそのように自分自身が回復していくときに、私たちは私たちの周りの人をも少しずつ許せるようになっていくのです。そのような恵みが私たちに与えられているのです。しかし、もし私たちがこの神様の大きな恵みを、許しを忘れてしまったらどうなるでしょうか。28節から33節をお読みします。ところがこの家来は外に出て、100デナリオン貸している仲間の一人に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからと頼んだ。しかし承知せず行って、借金を返すまでその人を牢に入れた。仲間たちはことの次第を見て非常に心を痛め、主君に一部始終を報告した。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届き者、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではなかったか。私たちが他の人を許さないということは、この家来のしていることと同じだとイエス様は言われます。1タラントンが6000デナリオンですから、100デナリオンと1タラントンを比べると、その金額は60万分の1です。家来は自分の膨大な借金を帳消しにして してもらったにもかかわらず、それよりはるかに小さな借金をした仲間を許すことができなかったのです。これがまさに私たちの姿ではないでしょうか。神様が自分の大きな罪を、大きな愛を持って許してくださったにもかかわらず、私たちは他の人の小さな過ちを許すことができません。だからこそ神様は言われるのです。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではなかったか。私がお前を憐れんでやったようにと、私の憐れみを覚えなさいと神様は言われるのです。イエス様が十字架に向かわれるとき、イエス様はいくらでも自分の正しさを証明することができたでしょう。しかしイエス様は一言も口を開かず、黙って十字架に向かわれました。イエス様が十字架にかけられたとき、そこにいた人々を呪うこともできたでしょう。実際にそこにいた人々はイエス様を十字架にかけるという恐ろしい、おぞましい罪をそこで犯していました。そしてイエス様は全能の方ですから、イエス様がそこで裁きを宣言されれば、それはすぐに実現したことでしょう。しかしイエス様はそうはなさらなかった。イエス様は十字架の上で何と言われたでしょうか。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのですと。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのですと。イエス様は十字架の上で 罪を罪とも思わない私たちを憐れみ、私たちの許しを祈ってくださったのです。そしてそれは、私たちに向けられた祈りであると同時に、また私たちが習うべき模範でもあります。私はあなたを許した。だからあなたも、あなたが許せないと思っているあの人を許してくれないかと。私はあなたを愛した。そのように、あなたも、私が愛しているその人を愛してくれないかと。そのように、私たちに、イエス様は十字架の上から語りかけられるのです。私たちは、その語りかけに、どう答えるでしょうか。そして、そのイエス様の十字架は、私たちを許すものであると同時に、私たちを癒すものでもあります。聖書は言います。その血潮によって私たちは癒されたと。イエス様は私たちを癒してくださる方です。私たちはなぜ許すことができないのか。それは私たちのうちに傷があるからです。自分がその人から受けた傷、そのことによって思い出された忘れていた昔の傷、まだ自分で自分を許せず、自分自身に与え続けてきた傷。イエス様は、そのような傷をも背負って、十字架にかかってくださいました。そのような傷に、イエス様が触れてくださいます。誰よりも傷つかれたお方であるイエス様が、その傷ついた御手を持って、私たちの傷に触れてくださいます。その時、私たちは癒されます。傷ついてボロボロになってしまった私たちを、イエス様は、イエス様ご自身の十字架の血潮によって癒してくださるのです。イエス様によって許され、また癒された私たちは、許せない思いから、苦々しい思いから自由にされて、人を自由に憐れみ、許すことができるようになっていきます。そのような恵みを神様は私たちに用意してくださっているのです。ですから私たちのすべきことは、そのイエス様の十字架の前に出ていくことです。許せないままの姿で、傷ついたままの姿で、イエス様の十字架の前に出ていくことです。その時、イエス様は私たちを許してくださり、清めてくださり、癒してくださいます。そして私たちを愛と憐れみに満ちたものへと、許すものへと、作り変えてくださるのです。もちろん私たちが変えられるには時間がかかります。決して簡単なことではないでしょう。しかし時間はかかったとしても、神様は必ず私たちを変えてくださいます。それが聖書の約束です。今週一週間もイエス様の十字架を覚え、イエス様の十字架のもとに出続ける、そのような私たちとならせていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。許せないと思うことがあります。愛せないと思うことがあります。どうぞそのような時、主はあなたの大きな愛を、あなたの許しを思い出すことができますように。 父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのかわからないのですと、私たちの許しを祈ってくださったそのイエス様の愛を思い、主よ、どうぞ私たちも同じように他の人の許しを祈っていく、そのような私たちとなることができますように。主よ、どうぞ私たちをお導きください。どうぞ私たちがいつもあなたの前に出続けることができますように。許せないと思うとき、愛せないと思うとき、また傷ついたと思うとき、私たちをこの上なく愛し、憐れみ、許し、また癒してくださるあなたのもとに出ることができますように。主はあなたによって全く癒され、回復されて、主はあなたの器として、また私たちが用いられていくことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。